ゆるあかミュージック。
この番組は音楽をもっと楽しむために役立つちょっとアカデミックな知識を皆さんと共有する番組です。
お送りするのは神崎雅代と
平井直之です。今日は第3回よろしくお願いします。
お願いします。
どうですか、評判ありましたか？
そうですね、まあ難しいわっていうご意見もありつつ、境界戦法は興味があったから面白かったっていう人もいました。
境界戦法は興味あった人がいた。
はい、
珍しいね。
そうですかね。
そうそういないと思うけど、まあ、いろんな人がいるってことが分かるね。
そうですね、
うん、僕もいろいろ聞いたよっていう人はもう聞いたよっていう人もいたんで、
はい、
ちょっと励みになるなと思いましたよ。
嬉しいですね。
で、聞いたよっていう人の中で、間違いを指摘くださった方がいました。
よかった、
嬉しいね。
はい、嬉しいですね。
こう優しく訂正してくださって、
はい、
なので今日本題に入る前にちょっとここで先に訂正だけしとこうか。
そうですね、
前回の境界戦法の時に、はい、ミラノ勅令でキリスト国教化したみたいな話をしてしまったみたいです。ミラノ勅令はキリスト教が公認されただけで、まだ国教にはなってないですね。
そういうことですね。
で、313年ミラノ勅令なんですけど、
はい、
ここで公認されて、
はい、
380年に三帝勅令っていうのでキリスト教が国教化されますが、さらに392年にキリスト教以外は禁止っていう風になります。なのでここで改めて訂正しておきます。すいませんでした。
392の年ですね。
そう、それともう一つ、境界戦法の説明の前に、
はい、
ギリシャ戦法の、
あ、はい、そちらに関して、じゃあ私から。ギリシャ戦法が下降系であったっていう話を前回したんですけれども、それがなぜなのか、どういうことなのかよくわからないですねっていう話を前回したんですけれども、それに関して、
そうだね、だからその時に知ってる人いたら教えてよって言ったんだよね。
はい、
そしたらすぐに教えてくれる人がいて、
はい、
助かっちゃうね。
はい、とても、近いところで教えてくださる方がいて、
そうそう、
大変助かったんですが、参考文献として挙げてくださった本、私も読んでみたんですが、本の名前は池部慎一郎さんの面白く学ぶ楽典という本に、
池部先生、
はい、池部先生
大御所や、
はい、出てたんですけど、これを読んで私は、ああもう絶対そうだと、とても納得したんですけど、音階の歴史についてっていうところで、そもそも万物は引力があるから下がる、下に落ちるっていうのがむしろ自然であって、当然音楽もこう下に下がっていく音階っていうのが、そちらの方が自然であると。だからもともとは下降系であったというのはすごくそれで納得しました。逆にその後の境界戦法で、というか今もですよね、
ドレミファソラシって上がっていく、
全て上降系で書かれていますよね、むしろそれがなんでなんだっていう話も池部先生の本で触れられてたんですけど、自然なものは下がっていく、ただ人間が意思を持ってこう音を動かそうっていう風にした時に、変化したりとか変化させたりとか、こう時には破壊したりとか、そういうことをしていく過程で、この上がるっていう風になったっていうのが、まあ人間のその音に対する意思の表れなんじゃないかなっていう風にこう考察していらっしゃいました。
なるほど、ありがとうございました。ご指摘
ありがとうございました。
助かります。今後もよろしくお願いします。
ありがたいですね。
さすが勉強を続けてる方ですね。ご指摘してくださった方はたまたま私たちの知っている人で、
はいはい、
堀江先生ありがとうございます。
堀江祐介先生ありがとうございます、
ね、最近 CD 出してね、
ああそうですね。
であれか違うか、メイフィルの CD に、
あそうですそうです、
グラズノフで、
はい、
グラズノフ吟遊詩人の歌あるな。
ありますね。
今日吟遊詩人これからやるね。
あ、ぴったり。
なんかちょっと縁を感じてしまうの、はい、またそのうちゲストに呼ぼうね。
そうですね、いろいろ教えていただきましょう。
そうだね、うん、では早速今日の本題に参りましょう。
はい、
ゆりわかミュージック第3回吟遊詩人の回、
イエーイ吟遊詩人。
吟遊詩人って知ってる？
はい、あの聞いたことはありますが、
よく詳しいんじゃないの？
私は正直あんまり聞いたけどほうっていう感じであんまりよく分かってません。
あ、本当？
はい。
イメージある？
イメージはそうですね、なんと言いますか、流しのミュージシャン的な。
そうなの？
ムーミンのスナフキン的な。
スナフキンはミュージシャンっぽくはないよね。
あ、そうですかね。
まあでもちょっと楽器抱えてるイメージはあるけど。
ありますよね、うん、なんかちっちゃいギターみたいな、
うん、まあちょっとこう放浪してる感じはすごくあるよね。
そうですね、旅してる感じ。
僕も吟遊詩人っていうとやっぱ旅してるイメージ強いんだよね。
旅して自分の音楽をこう歌い奏でみたいなイメージです。
でもなんか歌もさ、今みたいなこうメロディーを奏でるっていうよりも、
はい、
なんかちょっとこう詩吟的な感じだから吟遊詩人なんだろうな。
あ、そんなイメージですね、
うんうん、で僕はねスナフキンもそうだけど、
はい、
ファイナルファンタジーっていうロードプレイングゲームがあって、まあ、今でもあると思うんだけどさ。
ファイナルファンタジー、あ、そうそう、名前だけは、はい、
うん、ゲームしない？
しないです。
お、立派。
いやいや、あの女兄弟、女3人だったのでゲーム全くしなかったですね。
ああ、そうかそうか。なんか僕たまたま大学生の時ぐらいにやったんだと思うけど、
はい、
その中でさ、この職業で吟遊詩人っていう職業があって知ってるけど、
もうロールプレイング の、 その職業で、
そうそうそうそう、
吟遊詩人があるんですか？
うん、そうそう、だからそれで、はい、まあジョブチェンジできるんだけどね、そんで選べるんだけど、
はい、
だから強くないから選んでないんだよね、あんまり。
あ、強くないんですか？
強くなかったイメージだな。もうだいぶ前だからちょっと忘れちゃったけど。でね、まあでもそんなイメージっていうのは、
はい、
なんか今回勉強してみて改めて認識したんだけど、
はい、
これはね後の時代で作られちゃったイメージなんだよね。
あ、そうなんですか？
うん、
というと旅はしてないってことですか？
ね、これねややこしいから、
はい、
ちょっとね説明うまくいくかどうか分かんないんだけど、
はい、
まず、
はい、
吟遊詩人っていう役がおかしいみたい、
は
い、
あ、そうなんですか？
うん、本当はね今日やる回のこの吟遊詩人は、
はい、
宮廷歌人っていう風に認識されるべき人たちのことです。
宮廷歌人、
うん、
なんか日本を私は思い、
ね、
浮かべますけど、みやびな感じの
平安時代とかね、奈良時代とかの、
はい、
万葉集とか、
はい、
百人一首とかのね、
はい、
うん、確かにそういう感じの人たち。
あ、そうなんですね、
うん、でね旅する感じの人はねジョングルールっていう人たち。
おお、ジョングルール。
ジョングルールとかジョングラールっていう人たちが旅するじゃないかな、
はい、んー、
だから今日やるのはトルバドールとか、
はい、
トルベールとか、
トルベール、
ミンデジンガーっていうような人たちなの、
うんうんうん、
でこのトルバドールを最初に訳した人が、
はい、
吟遊詩人って言っちゃったから、
うんうん、
そういう風に捉えちゃったんだね。
あ、なるほど、
うん、だから宮廷歌人なの本当は。
あ、なるほど。じゃあ歌をこう読んで、まあ、歌遊び的なことをしてたっていう感じですか？
歌遊びってどんなの？
いや、何か分かんないですけど平安時代の雅を私は今思い浮かべてるので。
あれ和歌でしょ？
うん、和歌ですね。
でもあれも節ついてるじゃん。
ちょっと節ついてますよね、うん、
でもあれ一般人には無理でしょ。
あ、そうですね、貴族的な感じですね日本だと。
教養人だよね、インテリ層がやる、う
ん、はい、
遊びじゃん、
はい、
だから一緒なんだよ。
あ、なるほど。
フランスの貴族とかがやってた、
はい、うん、
高貴な遊びですよ。
あ、じゃあ位の高い人ですか？
位、いや、いろいろいたみたい。
あ、
いろいろいたみたいだけど、はい、とにかく教養はあった人たちだね。
へえ、なるほど、
うん、そんでね、この時代なんだけど、
はい、
トルバドールが一番最初に出てくるんだけどさ、
トルバドール、はい、
うん、そう、トルバドールっていうのかな、うんうん、これがね、11世紀ぐらいに最初に出てくるんだけど、
11世紀、
うんうん、まあ、中世の、まあ、ど真ん中的な感じなんだけどさ、そうですね、はい、この時代のちょっと背景を確認しとこっか、
はい、
この時代ね、前この間やった教会の支配がまず大前提なわけ、はい、
キリスト教ですね。
そうです、そうです、はい、キリスト教の教会に全員が加盟してる状態、
ほ
う、加盟っていうか、まあキリスト教を信じてる、キリスト教が生活の隅々にまで浸透してる状態、
全員信者ってことですよね。
そうそうそう、でそのキリスト教の教えに従って敬虔に慎ましく生きているっていうのが大前提、
はい、うん、なるほど。
だからキリスト教の教義に背いたりとか、
はい、
あるいは波紋にうっかりなっちゃうと、はい、社会から抹殺されてしまうってことだよね。
あ、そうですよね。 なんというかもう私たちの想像する以上にもうそれが生活のすべて。
そうだね、社会フォーマットがそうなってるんだね。
おお、
この
なるほど、
好むと好まざるとに関わらずキリスト教信者なんだよ。
おお、なるほど、
うん、そうじゃないと生きていけないんだよ。
なるほどね。あ、そうなんですね、
うんうんうんうん、でまずそれが大前提なんだけど、
はい、
これとは別に、
はい、
王様とかさ、
うんうん、
地方領主とかさ、在地領主っていうのかな、
はい、治めてる人、
そうそうそうそう、はい、まあ殿様だよね言ったら、
うんうんうん、
そういう人たちもいて、
はい、
それが世俗権力っていう人たちだね。
あ、なるほど。
でね、この時代さ、
はい、
だんだんね都市化が進んできたんだよね。
都市化、はい、
都会が出てきたんだよ。
おお、なるほど、
うん、まあずっと田舎だったわけね基本的に、
うん、
まあ、自給自足の生活みたいな感じだったんだろうけれども、はい、その農地の開発だったりとか、 あとまあ、はい、まあ、要するに効率的に生産ができるようにだんだんなってきたりして、うんうん、
なるほど、
う
ん、はい、
そうするとさ、ちょっとこう経済が回ってきて、
はい、
でまあ街道の整備とか、
あ、街道ね、移動が、うん、できるようになってくるってことですね。
要するに町に物が集まるから、その町と町をつなぐために街道が整備されていって、う
ん、はいはい、
人が移動できるようになってきた。
あ、なるほど、
うん、そうすると文化が新しく花開いていくっていう感じです。
なるほど、
うん、で、まあ、ただしね、相変わらずこう王様に搾取されてて、
はい、
でほとんどの人たちは、あ、読み書きができないね。
あ、そうですね、
うん、で教会ではラテン語でいろいろやられてるんだけど、
あ、そうですよね、
世俗の人たちはラテン語使わないから、
はい、
まあ、フランス人だったらフランス語、
まあ、地方の言葉みたいな感じですかね。
そうだね、はい、まあ、今日やるトルバドゥールだったら、
はい、
オック語っていうね。
あ、オック語、
うん、
ラングドックですね。
ラングドック、
うん、まさに、はい、
そうそうそう、そういう状況。
うん、なるほど、
うん、これやだね今に考えたら。
そうですね、あ、自分が体験するとしたらですか。
やだよ、
そうですね、
絶対農民だもん俺
私も農民ですよそれは。
そしたら農民、また農民だよ。
でも自分の子供も農民、
生まれたらまた農民、ね、だってそういう悩みすらも持たないんだもん、疑問すら持たない、
当たり前ですよねそれが、
うん、そうそう、
うん、
だから勉強もしなくていいしさ。
そうですね、しなくていいけど、学べないってことは何も社会のことというか分からないってことですもんね。
そう、まあ王様とか教会からしたらさ、
はい、
下手にいろいろ学ばれるとさ、
そうですね、都合が悪いですね、
文句言われるからさ。
そうですね
突っ込んでくるからさ、なるべく学ばせない方が、
そうですよね、う
ん、都合が良かったんだろうね。
うん、
うん、だから当時はだからイスラムとかの方が全然文化花開いてたよね。
はいはい、そうですね、
うん、だからギリシャとかローマとかの遺産のこういう学びの遺産は、
はい、
イスラムに継がれてったもんね。
うん、そうですね、
場所はねローマ帝国なんだけど、
うん、
違うんだよね、教会になって。
そうですね、
全てこうちょっとこう取って変わっちゃったんだよね。
そうですね、
うん、そんな背景の時でしたと。
うん、なるほど、
うん、でね、まあ、ちょっとさっきも出てきたけど、
はい、
口伝えで物事伝えてるわけよこの時代は。
文字が読み書きができないからですよね。
そうそう、まあ、貴族たちはねできるんだけど、
一般の人たちは、
一般の人たちはもちろんできなくって、で音楽の話で言うと、はい、譜面がまだないから、
あそうですね、
うん、はい、だからこれも高等なんだよね。そう、前回もね、あの教会音楽も高等だったよって話出てきたけど、はい、この時代もだから世俗も教会も全部高等なわけ、
はい、うーん、そうですね、はい、
だから徐々にではあるけど記録を残していこうっていう風な動きはあったみたいだけど、
うーん、なるほど、
この今の我々の5線使うやつはずっと後だし、
後ですね、
これの前の4本線、
あ4本線ありましたね、
今勉強してんだよね、
はい今勉強してます、
うん、なんかその4本線のネウマフっていうの、
まあネウマフ、はい、
これがまあ12、3世紀だから、
そうですね、
それのちょっと前って感じかな、
うんうんうん、
うん、そんでトルバドゥールっていうのから説明するね、
はい、はい、
これさっき出てきたさ、はい、ラングドックやな、
ラングドック、はい、
うん、まさにラングドック、
あラングドック地方の名前でもありますよね、
そうだね、
はい、
ワインの産地だね、
ワインの産地ですね、
うん、でねこれオック語って言って、まあ、要するに南仏語っていう風に言われたりするけど、はい、トロバール、これでもなんて発音するの、
いやちょっと当時の発音だとトバーみたいな感じじゃないですか、
かっけーすげえ、もう一回言って、もう一回言って、
言ってみます、トバー、
あー本当かどうか知らんけ ど,
けど
フランス語を勉強した人から読ませると
そうですね、そんな感じですかね、
そういう意味かな、
はい、
でまあ奥語ではね、まあ、発明するとか組み立てるっていう風な意味合いだったから、うんうん、
はい、
まあ今音楽の話で言うと作詞作曲するっていうような意味に取れるよね、
お英語で言うとクリエイター的な、
そうだね、
単語なんですかね、
うん、そうだね、
うん、
まあシンガーソングライター的な感じだと思うんだけど、
はい、うんうん、
だからこれから見ても
はい、
その諸国を放浪して歌を歌う人っていうイメージとは全然違うよね、う
ん、ああもう作ってその場でですもんね、
そうそうそうそう、
それをこうその場で作って旅するっていうのとは全く違いますね、
そう、それに高度なさテクニックが盛り込まれてるから、
はい、
やっぱり名作として残ってくで語り継がれていくっていうのはやっぱすごいことじゃんね、
そうですね、
うん、でやっぱりそういうのを素晴らしい詩を
はい
覚えて、うん、こんなすごいのがあったんやでっていう風に各地に伝えていったのが今で日本語で言う吟遊詩人、
あーなるほど、うん、なるほど、
そんでそれは言葉で言うとジョン・グルールっていう人たち、
うん、
まあジョン・グルールだったりジョグラールだったりするのかな、
はい、
うん、まあ学士身分っていう人たち、
あじゃあその人たちがトルバドゥールとかが作ったものを伝えていったってことですか、
そうそうそうそう、
あそうなんですね、
うん、だから彼らが作ったものは彼らがその場で消費してるからね、その、
うんうん、はいはい、
トルバドゥールたちは
そうですよね、
うん、宮廷でそれをこう披露してるわけだから、
はい、もうそこで一旦それは終わってますもんね、
そうそうそうそう、
あなるほど、
その場で記録もされてないから、
はい、
うん、
ずいぶん勘違いしてました私は、
そうだよね、俺もそうだった、
旅してこうそれが歌われてるというふうに思ってますね、
まあ、もちろん旅した人もいるだろうけどね、
うん、
で、まあ、最もこの十字軍の時代だから、
はい、
十字軍の遠征が何度も行われてるし、
はい、
レコンキスタって言って、ね、スペイン領イスラムから領土奪回するっていう動きもあるだろうし、
はい、
巡礼の旅もあるだろうから、
そうですね、
いろいろな動きはあるんだろうけど、
はい、
大まかな認識としてはトルバドゥールの人たちは宮廷で、はい歌を歌ってたっていう認識です、
なるほどそういうことですね、
うん、
理解しました、
そうね、
はい、
じゃあこのトルバドゥールちょっと詳しく見ていきましょうか、
はい、
この人たちねフランス南西部の人たちです、
南西部っていうとスペインに近いところですね、
そうねスペインに近い、まあ、ピレネー山脈を挟んでスペインと接してるんだけど、
はい、
まあもうちょっとと北の方かもしれないけど、
うん、
まあでも南西部の方だね、
あ、
まあ、今の町で言うとねボルドーとか、
おおワインの、
そうそう、はい、うまいよねボルドー、行ったことある、
それがね行けなかったですね、
行けなかった、
行きたかったですけどね、
うんうん、でまあこの辺りにいた宮廷歌人たちをトルバドールっていうふうに言いました、
うん、
うん、
はい、
でねこの人たちが11、12世紀ぐらいに記録に出てくるようになって、
はい、
でまあその後13世紀、14世紀に写本っていう形で、
うん、写本、
写本って何あれ、 羊皮紙っていうの、うんうんうんうん、動物の皮にこう書いたやつに彼らの歌が載ってるんだね、
はい、おーなるほど、
うん、でさっきも言ったように口頭伝承だからこの口頭の伝承のまま書かれてるわけ、
はい、あーなるほど、
なんとかが言うにはとかあの
あーなるほどなるほど
感じで書かれてるみたいだね、
うんうん、
でねこの後、まあトルヴェールっていう人たちが出てきたり、これは北部フランス、
あ北部っていうとパリとかなんですか。
そうだね、
はい、
まあ、ここはあのオック語じゃなくてオイル語っていう、うん、まあ、ちょっとまあ北部なまりの方言、はい、
うん、
でその隣のドイツに渡っていくとミンネジンガ
ー、おーミンネジンガー、
そうするとミンネジンガーが後にマイスタージンガーに、
おお出ました。
マイスタージンガー好き、
うん、
あんまり好きじゃないの。
いや、あの、いや、あの、はいはい、あの素晴らしい作品だと思います。
うん、あのかなり力のある作品だよね、
はいはい、
うん、そうそう、じゃあ最初のトルバドール見ていくね、
はいはい、これがボルドー周辺でしたっけ。
ボルドーというよりはアキテーヌ地方っていうの。
あ、アキテーヌ地方、
うん、知ってます。
はい、アキテーヌって言ったら、はい、あの辺りだなと。六角形でよくフランスの国土を表すんですけど、
うん、
六角形の、 あの左の斜め下の端っこあたりということになります。
そうだね、
はい、
あの地図で下っていうと地面だから ね、
あ、そうですね、
地中に入っていくから。東西南北でいうとだから
南西ですよね、はい、
うん、そうだね、ね、そこでね最古のトルバドゥールっていう人が超有名な人でね。
おお、それは知りたいですね、はい、
アキテーヌっていう地方を治めてたアキテーヌ公、
はい、
ギオーム9世。
アキテーヌ公ギオーム9世。
ギオーム、うん、
はい、
こういう名前の人フランス人多いの。
ギオームですか。
ギオーム、
あ、ギオームいっぱいいます。私の友達でもギオームいます。
あ、そう、
はい、
知らんわ。ギオームさん、
ギオームさんいっぱい、あの音楽院の先生でもいましたし。
へえ、じゃあメジャーな名前なんだね、は
い、そうですね。
うーん、でこの人ねポワティエ伯であって、
ガス、ポワティエ、はい、
ガス購入校でもあったんだって。
おお、
だから当時の西ヨーロッパ最大級の大領主って書かれてた。
あ、お偉いさん。
偉いっつがとにかくでかい貴族だよね。
おお、
むちゃむちゃ有力者だよね。
なるほど、
そうなんだよ。
その人が最古の
トルバド
ール、まあ、なんですね。
最古かどうかは実際には分かんないけど、
はい、
まあ、この人が記録に残ってて、この人が読んだ歌だとされてるものが残ってるのが一番古いかもねっていう風になってる。
おお、なるほど。
でも実際のところは彼が読んだかどうかも怪しいって書いてある本もあったから。
あー、なるほど、
うん、それぐらいの感じなんだけど、
はい、
だけどこの人ねめっちゃ面白い人だよ。
面白いっていうと人間的にですか。
うん、多分ね。
おお、
まあ地位が高いわけ、まず。
そうですね、地位は高いです、う
ん、ですごく賢いんだよ。
あ、なるほど、はい、
でそれをなんかこうもう分かってんだね自分も。
ほう、
地位も高くて賢い俺っていうのが分かって、で自分に自信もあって、
は
い、みんなを笑わしたりとか、
へえ、
っていうのがこう好きな人みたい。
へえ、あ、でもなんか良さそうな人ですね。
いいかどうかは分かんないけどね。とにかくまああの下品な歌もあったりとか。
あ、そうなんですか。
ひどい下品な。
あ、そうなんですね、
うん、ひどいよ、うん、それでねこの人、まあ、さっきスペインに近いアキテーヌっていうふうに言ってたけど、
はいはい、
やっぱスペインの文化も混ざってたし、
うん、はいはい、
もちろんそのスペインにいたイスラムの文化も混ざってたし。
あ、そうですね、当時だと、う
ん、
はい、
であとこの人ね十字軍に行ってるんだけど。
ああ、はい、
だからエルサレルの方まで行ってるから、
うん、
アラブの方の文化も
いて、なるほど、
はい、でまあ、そういうの吸収するのにすごくこう好きな人だから。
ああ、そうなんですね、うん、
いろいろこう文化的にはすごく高いものを持ってたみたいです。
なるほど、それは面白そうですね。
うん、面白いかな。ちょっとまた話もうちょっと進むと出てくるから待ってて、
はい、
でね今十字軍の話したんだけど、
はい、
第1回十字軍の、まあ、だいぶ最後の方に進軍したみたい、
はい、あ、はい、
3万人で出陣したって書いてあるから結構連れてったんだと思うよ、はい、軍隊、はい、
うん、
で結果大惨敗壊滅っ っていう状態になって、
あら、
はい、一時捕まっちゃって、
あ、はい、
捕虜になってたっていう話もあった。
あ、そうなんですね。
うん、なんかね、この人ね、軍事的にはあんまりね力なかったのかもしれない。
あ、そうなんですか。
うん、なんかこの時のことを書いてあるのにね、
はい、
基地に富んだ自嘲的な詩ができることになる記憶を頭いっぱいに詰めてきた以外は何もかも失ったって書いてある。
おお、あ、じゃあまあ文化的なものとか何かちょっとこう新しいものへのこう新しいものに接してきたとか、そういうものは持ち帰ってきた、まあ、
この書き方もだいぶやらしい書き方してるけどね。
まあ俺は悪くない的な感じですか。
違う違う、これは人が書いたんだよ。
あ、そうなんですね。
本人が言ってんじゃなくて、その後に業務がこういう人だったっていうのを語るのに、はい、この時こんなにチンチンに負けたのに
はい、はい、
この後だからあの変わんないんだよこの人。
なるほど、負けちゃったけどよし次はみたいなのは。
そうだよ、3万人ぐらい死んでるからね。
そうですよね。
で帰ってきても全然兵器の兵座で変わらないの。これね、本にね書いてあったのちょっと読もうかな。
はい、
これね、帰ってきた頃ね、負けて、
はい、
その頃ポワトゥー博業務はエルサレムから帰ってきても以前と全く同じように見境もなく女性をたぶらかしていた。こうして彼はあたかもこの世の万事は偶然によって起こるものであり何も真意などによるものではないと信じているかのようにあらゆる不貧困の泥沼に自らを押し込めていた。どう？
お、ちょっとなんか
いい人っぽい？
いや、思ってた人とちょっと違いましたね。
違うでしょ。
あれ、なんか
懲りてないって書いてあるね、これな。
そうですね、しかも女の人に、
まあフランス人だから
そうですねとか言っちゃって
そういうステレオタイプなね、文句よくないね。
よくないけど、そうか、なかなかなかなかですね。
この人なかなかなんですよ。
わお、
そうなんですね。でね、あとね、トゥールーズってわかる？
トゥールーズ、はい、
アキテーヌよりちょっと南なのかな。
アキテーヌ地方にはならないですか？
属してるかもしれない、
はい、
うん、でもちょっと南の方の、
そうですね、はい、
領地をね、うん、取ろうとして失敗したりね。
やっぱり軍事的には
まあどうなのかわからないけど、
やる気なかったかもしれないですね。
いやー、どうかな、ちょっとでもあまり成果は出してないんだよね。
あ、うん、結果としてはまあ、うん、そうなんですね。
それでね、
はい、
トルバドゥールの作品たちが残ってる、さっき写本の話したじゃん、
はい、
でこの写本にね、
はい、
あの口伝だからさ、そのジョングルールたちがさ読むのに、はい、これからこういう人のこういう話をしますみたいな前置きの段階があんの。
おお、なるほど、
うん、だから要するに業務さんの歌を歌う前に、はい、業務はカクカクシカジカっていう人で、この次に歌う歌の内容はこうですっていう説明パートがあってね。
ああ、面白いですね、
うん、でその業務のこの歌を歌う前にそれやるのをこれビダっていうのね、電気を言うのはビダっていうんだ。
へえ。
で作品の内容を説明するのをラツォっていう風に言うんだよ。
ん、人の説明をするのがビダで、
ビダ、うん、
例えばこれこれ今から語るはこういう人ですがビダで、作品の内容を伝えるのがラツォ。
ラツォ、うん、
お
でね、この業務のね、
はい、
ビダが残されてるから、はい、ちょっと読んでみるね、
はい、
ポワティエ博はこの世で最も雅な男性の一人であり、また女性をたぶらかすことにおいても最も長けたる者の一人であった。彼は優れた武人であり、その伊達男ぶりも広く世に知られていた。よく試作し歌う心得もあった。そして長い間世界を股にかけ奥方たちを騙したって書いてある。
騙した、
騙したって書いてあるよこれ。
騙したんですね。
騙したのか、まあね、
伊達男って書いてありますね。
そうだね。
ああ、そういう感じの人なんですね。
いい人っぽい、
ギヨームさん。いや、ちょっとイメージなるほど、そういう感じなんですね。
そういう、まあ要するに女好きですね。
うん、本当ですね。
まあみんな女好きなのかもしれないけど、当時のこう文化としてさ。
あ、
だけど、
はいはい、
この人はね、筋金入りだね。
うん、
あの波紋になってんだよね。
波紋というと、 キリスト教、
教会からお前そんな、要するにキリスト教の教えじゃないじゃん。
そうですね、低層観念というか、
そうお前そんなことしとったらあかんぞって言って、あの波紋に2回なってるから。
2回懲りてませんね
懲りてないもんとにかくこの人さ、すげえでかい領地の領主だから、
はい、
フランス王国なんだけど、一部ね、自分はフランス王国 の、はい、あの所属なんだけど、
はい、
そのパリにいるフランスの王様よりも、はい、自分偉いと思ってるからね。
おーららら
いうこと聞かないし、
あ、
そんで教会も言うこと聞かない。
結構まあやりたい放題というか、
まあなんせ最大級の領主だからね。
まあ、まあそのぐらい権力があったってことですよね。
そうだね。でね、この地域がね、
はい、
今と違ってフランスの文化の中心地だったんだよね。
ああ、なるほど、パリじゃなくてですね。
今はもうパリとそれ以外みたいな感じじゃん
そうですね、パリ&その他ですね
、うん
はい、
当時はね、この南西部のアキテーヌの方が文化が集まりやすかったんだって、
はい、なるほどなるほど。
イスラムのね、
はい、
方にこう行っちゃってた、
はい、
ギリシャとかローマのこう文化もスペインを通じていち早く、
あ、そうですよね、入ってきますね、
うん、入ってくるっていうのがあったし、
あ、なるほど。
巡礼路っていうの、
サンティアゴ・デ・コンポステラですか。
そう、
はいはい、
そこに行く道も、まあ、リモージュっていうところに。
あ、リモージュ、はい、
うん、知ってる、リモージュ。
わかります。
へえ、素晴らしい。
いい、
うん、そういうのもあって、
うん、
その当時随一の文化の町だったみたいだよ。
あ、それはでも確かにスペインからこう入ってきてって考えると、うん、あ、そうなんだろうなって思いますね。
そうだね、
うん、
だからここの王様だった人だから、
あ、それはもう
もうすごいんだよ。
そうですね、
うん、自分で言うのもなんだが素晴らしいとかね、歌の中で言っちゃってるもん。
わあ、すごい自信だ。
歌の中に入ってんだよ。
おお、
うん、これわかんねえやつダメだみたいな。
おお、
だけどそのちゃんとこの何、人がうなるようなテクニックも駆使したりしてるから。
あ、テクニックっていうのは詩のテクニックってことですよね、
うん、そう。
あ、そうなんですね。
勉強してないとできないようなそういうのも出てくるんだ。だけど、
はい、
内容が本当下品。
内容は下品だけど技術が素晴らしい。
うん、だってさ、これ本読んだらさ、
はい、
文字にするのも臆すぐらいの下品さって書いてあったから
わ
だから俺言語では読めないからさ、
はい、
あの訳語でしか読めないけどね、はい、言語だともう本当にひどいのかもしれないね。
なるほど。
でそういう下品な言葉で韻踏んでんだよね。
おお。
悪ふざけが過ぎるんだよきっと。これね、ちょっとね、詩、彼が書いたとされてる詩をね、下品なやつ読むよ。
あ、はい
いい、下品なやつ読んで。
いいですよ、はい。
友ら、友って友達の友ね、
友達の友、
はい、友ら、俺は随分粗悪品をつかまされた。俺はこれを歌にし苦々しく思わずにいられない。だが数々の女との交渉で俺のやったことを人に知られたくはない。ただこのことで俺の考えを言っておきたい。俺は周りの固い女も魚のいない淵も好かぬ。育児なしどもの実行の伴わぬ大げさででたらめの話も、とか言って書き始められてるのなんとなくわかる苦笑だね。
はい、苦笑ですねまあでも自由奔放な感じですね。
でね、この同じ詩でね、ちょっと別のところで、
はい、
他のものなら盗めば減るが女のものはむしろ良くなるものなんだ、とかさなんかひどいっていうかさ、一本そこで木を切るならば二本か三本またそこに生えてくるとかさひどいでしょひどいんだよ。
ただこれはそのオック語で書かれた言語で、その詩の技術としては韻を踏んでいたりとかを素晴らしいということですね、
うん、そうテクニックとしては、うん、あの素晴らしいねって書いてある。
そこはやはり教養も、ね、あるし賢い方なんですよね、
うん、そうだと思われる、
うん、 なるほど、
うん、なんかまあこういうことは教会に対しての、
はい、
こう批判的なメッセージも込められてるって書いてあるけどね。
あー、それは
波紋にされてんじゃん。
そうですね、
だから、はい、そうやって何遍も注意されてるけど、
はい、
やめねえもんねみたいな。
あ、そう考えてくるとなんかちょっと見えてきますね。
そうね、
はい、
だからただのバカではないんだよ、
うんうんうんうん、
でこういうそのまあこれ友よって始まってるから、
はい、
基本的にはその男ばっかりのあのパーティーつうかさ、あの騎士たち、
はい、
貴族身分だったり、まあ、騎士身分の人たちの、
はい、
飲み会の場で、
はい、
わーわー言ってゲラゲラ笑ってるわけだよねこれ内容最低だけどめっちゃ上手みたいな。
あーあー、なんかあちょっと想像がつきますね。
つきます、つきますか
わかんないですけど、
まあ、下品だけど、
はい、
まあ、人を楽しませるのが楽しい人だったんだろうね。
あ、うん、じゃあその例えばそこに集まってる人たちは、うん、には結構好かれてたんですかね。
好かれてたとは書かれてないけどね、あのただなんかまあゲラゲラ笑ってるっていう、
楽しそうではありますね。そこにいる人たちは
そういう人だったみたいだね。
うん、なるほど、
うん、そういうのもある一方で、
はい、
まあ、この後すごくこのトルバドールやトルベールたちが歌っていく愛をテーマにした、
はい、
どの口が言うだけどね本当に
本当ですね、はい、
この宮廷風っていうのかな、
あ、
宮廷風恋愛物語みたいな。
あ、騎士風に対して宮廷風っていう、
そうそう、まあ、女の人がさ、
うん、
こう出てきて、
はい、
でまあ、大抵高貴な出で、
うん、
それに騎士を騎士だったりさ、ちょっと若い青年が恋をしてさ、
あ、はい、
でこれがなんかまあ道ならぬ恋だったりとか叶わぬ恋だったり、
うん、
あとまあなんかこうどっちかが死んじゃったりとかさ、
はいはい、
なんかそういうのあんじゃん、
はい、
定番の鉄板ネタみたいな、
オペラとかでもよく、
そうそうそう、それの始まりがここだったってもう書いてあったけど、まあまあ必ずしもこの人だけではないと思うけどね、
はい、
うん、まあこの後こういう歌が結構たくさん好まれていくわけだよね。
あ、じゃあ中心になってくるのはその後はその宮廷風の歌の方が、
うん、まあでもいろいろある、
あ、
うん、あのいろいろあってジャンルもすごいたくさんあって、
あ、ね、
踊りの歌とか、
うん、
だからこの宮廷のこういう物語じゃなくて、
はい、
その町場のね、はい、貧しい身分の美人に、
は
い、あの恋しちゃ う,、
うん、
こう貴族の人とかそういう設定もある
よ。身分違いバージョン
そうそうそうだから そういうなんかもうあのジャンルがいろいろ細分化されてきて、いろいろあるみたいだね、
うん、なるほど、
うん、でねこの人のねそこそここう宮廷風のやつちょっと部分的に読もうかな。
はい。
知ってほしいあなたへの私の愛を、我ながらもだえ死ぬかと思うほどのこの訴えが聞き入れてもらえぬのなら、何の得になりますか。私が僧院に入りあなたの愛と無縁のものになったとて、この世のすべての喜びは我らのもの。愛しい人よ、二人が愛し合うならば。まあなんかこんなような、
うーん、なるほど、
さっきのさ、はい、女性をこう女性とも人間とも思ってないようなさ、
うん、
こうなんかちょっとこう物扱いみたいな、
はいはい、
猥雑な話から、
はい、
まあ、ちょっとこう
女性への憧れみたいなものも
とか、内面化された愛の形になっていくものとかさ、
なるほど、
なんかちょっとこう精神性のところを歌いかけてる感じ、
うん、なるほど、
っていうのもあって、
はい、
まあ両方上手にやるっていう、
なるほど、
TPO っつの野郎ばっかり集まってウェーって言ってる時では下品な歌を、
はい、
まあ、すげー上手に聞かせてみてたりとか、
うんうんうん、
まあちゃんとしなきゃいけないとこでは、
はい、
ちゃんとしたみたいな感じに受け取ったけどね。
なるほど。
だから彼の功績としては、まあこうやって女性をね、
はい、
同じ人間なんだっていう風に扱っていくようなテーマのものを取り入れたりとか、
はい、うんうんうん、
そういうことも非常に大きいんじゃないかなっていうふうに。
あ、確かにそう考えてみると、
うん、
教会側 の,、
うん、
その男性と女性っていうもの の考え方に対して、
うん、
ここの宮廷風の愛というか、
うん、
それをテーマにした歌っていうことが、まあある意味対極にあるじゃないですか。
あ、なるほどね。
なのでそれがまあなんとなくこう 人柄というか、さっき聞いた人間性とかともこう絡めると、なんかまあ分からなくもないというか、
理解あるね。
想像はつくというか、なんとなく。
すげえ理解深い。
いや理解、まあその
まあなんかでも結局自信たっぷりで、
まあそうですね、
すげえだろっていう感じだけどな、なんか
まあそうですね、うん、自分すごい絶感はありますけど ね、 そうだね。
まあでもこの人のこうまあ登場っていうのは、はい、後 の、 あのトルベールやトルバドール、はい、ミンネザン、うん、ミンネ人が、
はい、
たちに結構大きな影響を与えたんじゃないかなって思うな。
なるほど。
でね、まあいろんな本にねたくさん載ってんだよ、他にも。
あ、他の人とか、
うん、他のね、はい、あの歌もそうだし、
ああの、はい、
トルバドゥールたちのこう、うん、紹介とか、
はい、
歌のことも、まあ、詳しく扱ってる本はとても詳しく扱っていて、
はい、
うん、なんだけど、まあ、今日はこのギョームさんという人がちょっと人間的にも面白かったし、
うん、
ちょっと僕興味あったんで今日ここを紹介するんだけ ど、 ど、
まあ、破壊力はありますよねとっても
破壊力
それまでのなんか流れを変えるような
そういう
意味、ね、ものはありますよね、
うんうんうん、確かに確かに、
うん、
でね、まあ、この人がこういう文化を育ってたっていう部分もあるし、
はい、
この人だけじゃなくて、
はい、
このギョームの孫娘のアリエノールさんっていうのがいるんだけど、
孫、はい、
うん、この人がねルイ17世っていうフランスの王様と結婚するの、
はい、あ、じゃ あ、 あの北部に行くっていう、
そうパリだね、
あ
そこ行って、
はい、
業務の育てた詩吟の文化をパリに持ち込んで、
はい、
パリでもこう花開かせると、それがトルバドゥールがトルベールになるんだね。
すごい。
そう
そう、そうなんですね。
まあまあ彼女だけが持ってったわけじゃないんだけど、
はいはい、
要するに本場から来ましたぜっていう感じじゃん。
そうですね。しかもこうおじいちゃんがねそういう人だってなるととても身近にあったでしょうしね。
そう、まあやっぱりさっき言ったように文化の中心地だったから、
はい、
やっぱ洗練されたこういうね詩や歌っていうのに接してて、
うん、なるほど。
まあ何よくあんじゃん、京都の人たちがさ地方に嫁に来てさ、
はい、
京風のなんか文化を取り入れて、
うん、
ね、小京都的なのになってるみたいな、
あ、
まあ、うんうんうん、感じに近いのかもしれないね。
なるほど。
それでね、それがまだそれ話終わらないんだよね、
はい、
そのアリエノールさんはね、
はい、
ルイ17世と仲悪くて離婚したんだけど、
はい、
その後、はい、イングランドの、
はい、
まあ、この時まだ嫁行った時は王様になってないんだけどさ、
うん、
ヘンリー2世っていう人と結婚して、はい、でまたイングランドにこの文化を運んでいくんだね。
おー、まあそう考えると離婚も悪くなかったななんて思っちゃったりしますけど
もともと政略結婚だからね。
まあそうですよね。
そうなんだ、はい、だからこの要するにアリエノールたちがイングランドに行って、
はい、
旦那がイングランド王になったことでアキテーヌとかあの辺も全部自分たちの土地なわけよ。
あ、本当ですね、
うん、だからすげえでかい国になったんだよね、
うん、なるほど、
うん、それでねさらにだよ、
はい、
このアリエノールの娘、要するに
ギヨームのひ孫、
そうだね、
はい、
あのイングランドの王様の娘だよね、
はいはい、
うん、エレノア・オブ・イングランドっていうんだけど、
はい、
まあ、これアリエノールってまだね
名前一緒、
あ、そう、あ、一緒一緒、
あるあるですね、うん、はい、
ややこしいんだけど、
ややこしい、はい、うん、
でこの人が、スペインのカスティーリャ王に嫁に行きます、
はい、おー、ぐるぐるしてる。
そうね、
はい、
でまあこの時アルフォンソ8世のところ嫁に行って、アルフォンソ10世、このまあ8世の孫やね、
8世の孫の10世、
うん、
はい、
10世が聖母マリアのカンティガ州っていうのを作られるんだよ。
おー、聖母マリアのカンティガ州出た、
つながったやろ、
すごい、これは
ここつながったんよ、
宗教音楽ですね。
そうやね、
はい、
この時代の音楽やる人は、
うん、みんな知ってると思います、
必ず通るっていう、
うん、
すごくオーソリティっていうか、
はい、
これが要は辿ってくとギョームさんなん
や。すごい、
これはねすごい功績だよね。
そうですね、
うん、
面白い
よね。
はい、面白いですね。
これ俺知った時に、ああそうなんやんって、
うん、なるほど、
かなりびっくりしたよ、
うんうんうん、
でね、これだから聖母マリアのカンティガ州っていうのが重要な資料で、
はい、
ネウマフデ、
うん、 ね、馬筆
いっぱい旋律が収められてるんだよね、
はい、
うん、だからこれについてはまた、まあ、譜面のことを次回
そうですね
話したりするのに、
はい、
ちょっとまた出てくるかな。
そうですね、
ちょっと覚えておくといいかもしれないね、
はい、
うん、そんでね、まあトルベールが北の方にフランスだったでしょ、
はい、
フランスと隣接してるドイツに伝わって、はい、これがミンネジンガーっていう人たちになるわけだね。
お
でミンネが愛で、
はい、
ザンクが歌だからミンネジンガーやね。
あー、愛を歌う人にもうそこでは
もうなっちゃってるね、
なってますね。
そうそう、でまあこの時代のこう貴族身分っていうか騎士階級っていうのかな、
はい、
この人たちさ戦争でこう武功を立てれば出世していくんだけど、
うん、
割とね平和だったんだよね。十字軍はあったにせよ、
そうなんですね。
そうすると武功を立てられないから出世できないよね。
あ、そうですね、
うん、でねそのためにねこのよくやられてたのが馬上試合って言って、
うんうん、
槍で、
はい、
馬の上で、
はい、
試合するんだね。
あ、
それで優勝したりするとこう地位が上がってったりとか、
あ、それが出世になると
褒美もらったり、はい、地位が上がったりするんだろうね、
はい、
でそれと同様に宴会で宮廷風の恋愛歌を歌うと、
はい、
おめ上手に歌うやんけって言って取り立ててもらえると。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、
出世につながると、
そうそうそう、
上手に歌えると。
そうそうそうそ
う、
うん、だからまあみんな勉強したっていうふうに言われてて、
へ
で特にねこのドイツ の, あのミンネジンガーの中で伝説的になってんのがワルトブルグの歌合戦っていうのがあってね。
ワルトブルグの歌合戦、
歌合戦、
歌合戦
でね記録に残ってんだけど、
はい、
まあこれがねマネッセ写本とかっていうのにもミンネザンクのこといろいろ載ってんだけど、
うんうんうん、
その話とねこのワルトブルグの歌合戦の話がねいろいろごちゃ混ぜになった結果、
はい、
生まれた伝説がタンホイザーやね。
おお、出た
タンホイザー、
はい、
これはワーグナーか。
うん、そうですね、
うん、まあ、これね1843年だからもうだいぶ社会が変わって、
うん、
今にだいぶ近い、
うん、
近代って言われる世代だから、
はい、
話としては全然時代違うんだけど、
うん、
まあ着想っていうかアイディアはこっから来てるし、
なるほど。
トリスタンとイゾルデとかもこの時代の、
はい、
まあ、伝説みたいな、まあ、アーサー王物語とかとよくセットで語られるトリスタンっていう題材なんだけど、
うんうんうん、
こういうのも、まあ、歌になったりしてるね。
変な題材になってるんですね、
うん、そうそう。だからこれまあどんどん中世が進んでいくと、
はい、
騎士階級の没落がだんだんされていって、
は、
まあ、
はい、
十字軍が続いてさ、イタリアの商人とかがすごい力を持ってきて、
はい、
で貴族たちは金なくなっちゃってさ、
うん、うん、
あの権力が相対的に落ちていくわけだけど、
はい、
その過程で、まあ、社会も変容していって、
はい、
産業革命が起こったり、
はい、
宗教改革とか、
はい、
フランス革命ね、
うん、
これ根底から覆るからさ。
そうですね、社会が構造がもう全く一変しますね、
うん、そう、そうすると人々の考えてることが変わるから、
うん、
その発想される音楽も大きく変わっていくよね、
はい、うんうんうん、そうですね、うん、
そう、この辺についてはまた別の機会にいろいろな角度からまた勉強していこうと思ってます。
はい、
それでは今日の回はこんなもんかな。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。